導いてくださいました神の御言葉を語ります。はじめに一箇所聖書を開きますが、ペテロ第一の手紙、新約聖書の後ろの方です。2章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、この2章のですね、5節と9節を読んでください。
あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
はい、飛んで9節。
しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
聖書を開いている人、この9節の方をご一緒にお読みいたします。はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。今読んだ9節の全般には、私たちの立場、イエス様を信じてどういう立場が与えられたか、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民と、でそれは何のためかですね、その目的が次に書いてあります。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方、イエス・キリスト様の素晴らしさをあなた方が述べ伝えるためなのですと、でこのようにあります。でここに王である祭司という言葉があります。私たちは皆さん全員祭司です。でこのことを万人祭司と言います。ちょっと言葉は難しいですがですね、意味は簡単。皆さんはですね、神と人に仕える人として選ばれたのですということです。今この教会では MTC ミニストリートレーニングコースというのをですね行っています。ベオン先生が香港からですね発信してくださっております。でセカンドシーズンに今入っておりまして、去年の8月31日より、まあ、実は今度明日でですね最終回ですが、10回にわたって万人祭司というテーマで学んでいます。皆さんの中には参加しておられる方もおられますし、これを学んでいる方もおられます。まあ、全員がそうではないのでですね、私は今日万人祭司について皆さんにお話をしたいと思います。週報にクライストチャーチのビジョンというのが毎週ですね掲載しており、そのビジョンの3番目が万人祭司です。これが私たちの教会のビジョン、どういうことかといえば、神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。神様には兄弟姉妹一人一人に御心ですね、一般的に召しとも言いますが、働きが与えられ、その働くための能力、これを賜物というんですが、与えてくださっています。だから神様の御心に忠実なですね、ものとなりましょう。これが万人祭司です。万人祭司に対して少し学びたいと思いますですね。はい。この教会は7つの本質を土台としたですね、教会づくりをしておりますが、教会の7つの本質は今前に出ている通りです。で1番目関係ですね、2番目が参加です。 で、この参加のことを別の言葉で万人祭司と言ってるんです。どういうことかといえば、神様の御心に参加するということです。神様は皆さん一人一人にご計画がある。そのご計画をですね、神様と一緒に果たしていく。で、これが参加であり万人祭司です。3番目が能力付与、4番目がイエス様中心、5番目伝道と増殖、6番ネットワーク、7番適用可能な構造、まあ、毎週ですね、皆さんがよく知っている、この2番目の参加、これがすなわち万人祭司なのです。はい、万人祭司というのは信徒一人一人すべて、皆さん全員がですね、すべての人が祭司です。牧師だけではありません。特別な人だけがありません。皆さんはですね、皆さん全員が祭司です。はい、私の後につけてですね、皆さん告白してください。私は祭司です。はい、私は祭司です。皆さん全員が祭司ですよですね。ウェブスターという辞書、権威のある辞書ですが、教会にはこういう定義があります。教会というと建物、聖職者、宗教的な信者の組織、公の礼拝式、聖職者という職業とですね、そう書いてあるんです。しかし私たちは教会を別の見方で見ています。知っての通りです。教会には7つの本質があり、第一は関係です。人間関係に向き合うこと。教会の鍵は人なんですですね、人間なんです。教会は建物ではありませんですね、組織でもありません、プログラムでもありません。教会の鍵というのは人々です。そして人が集まる以上ですね、中心は愛なんです。愛です。人を愛することに集中する、これがもう教会の働きの全てだと思ってください。関係なのですですね。私たちはプログラムを消化するためにですね、教会に来ているのでありませんですね、愛し合うために来ているわけです。神を愛し、人を愛するために来ているのです。そして愛において私たちは成長していくということです。はい、ヨハネ13章の34から35、大鶴兄弟読んでください。
あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
踊り教では前に書いてあるこのスクリーンをそのまま読んでも構わないです、はい、カール・メニンガーという人がこう言いました。愛は人間の病に対する薬です。どんな薬よりも愛が一番効き目があるのですと言ってるんです。私たちは愛がなければ生きていけませんし、愛があるから生きていくことができるのです。人間の生活の中で最も必要なものは愛です。ですね。愛がなければ私たちは生きていくことができません。少なくとも皆さんはお母さんの愛がなければ育たないのです。ですね。はい。鍵は全ての人が愛されているか。これこそがこの世に対する教会の証です。ですね。あなた方は互いに愛し合いなさい。あなた方うちに互いに愛があるならですね、もしあなた方の間に、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをみんなが認めますよと。私たちがイエス様の弟子であるということの印は愛し合っているかどうかですよとですね、イエス様はこのようにおっしゃいました。教会の7つの本質、2番目は参加です。で、これが先ほど言いました万人祭司のことです。万人ですから全ての人ですね、誰でもです。誰でも人は人を愛する力があります。 なぜかといえば、神様は人を作られるときにご自分の形に似せて作られたと書いてあるわけです。で、神様の形の一つが愛なんです。神は愛なりと書いてあります。だから私たち人を作るときにですね、神様は愛するものとしてですね、また愛されるものとしてお作りになりました。ですから人は誰でも神様に似せて作られたから愛する力があります。誰もが神のために生きる力のですね、必要があります。はい、教会とは何ですか、皆さん。次の質問。教会は何です。教会とは何ですか。以前この質問を皆さんによくしました。皆さん何ですか。教会って何ですか。
私自身。
はい、私が教会です。ですから私たちは教会を辞めるということができないんです。私教会辞めるって言うたら、自分を辞めるのっていう感じですよね。教会を辞めることはできません。教会に行くということもできないんです。だって自分が教会だからです。私たちは常に教会であるのです。つまり教会とは人々のこと、あなたが教会です。だから教会を辞めるとか教会に行くという言葉は聖書的にはですね、間違った言い方です。あなたが教会なのにあなたを辞めるのですね。そういうことになるわけです。教会に対する認識ですね、よく理解してください。今までと違った教会のですねイメージ概念を持ってください。4世紀にコンスタンティヌス帝は統治のためにですね、宗教というシステムを作りました。日曜日には教会に行けですね、教会に行くシステム、教会という建物を作ってそこに集めようとしました。しかしながら16世紀にマルティン・ルターという人は宗教改革を行い、万人祭司、みんなが祭司ですというのを提唱いたしました。どうしたら万人祭司になるのでしょうか。聖書の定義ではですね、イエス様に従う者は日々イエス様のために生きるとですね。私たちがイエス様に従っているかどうか、イエス様のために生きているかどうか、そこがですね、万人祭司の定義だと聖書はそのように教えるのですまたこの2という頭に書いてありますのはですね、2日目ということで第2回目のセミナーです10回のセミナーを行いまして、今までの予定で今まで9回のですねセミナーを行いましたですね。あと1回が明日の予定です。2回目、コンスタンティヌス帝は4世紀に教会という建物を建て、聖職者は宗教的な行事を行うですね。そしてそこに教会には聖職者と言われる方と信徒、平信徒という人たちがですね分かれていて、そういうシステムを作りました。ですから神の言葉は全部、神の働きは全部この聖職者と言われる人にでねが行い、信徒は聞くだけ受け止めるだけというシステムでした。これはずっとカトリックずっと続きました。16世紀まで続きました。もちろん今も続いています。でマルティン・ルターはそれに対して16世紀宗教改革を行いました、まあ、英語でリフォーメーションと言います。でそこで万人祭司を唱えたわけですが、教会は人のことですですね。システムではありません。建物でもありません。人々に力を注ぎましょう。人が大切なんです。愛を行うように訓練する人を訓練します。私たちはよく弟子を作る、弟子を作りましょうとそのような言い方をしていますけどですね、つまり私たちはバトンをつないでいくような形ですですね。イエス様から受けた愛を次の人にですね注いで、その人がまた次の人に愛を注ぐようなですね、そのように訓練していきましょう。ですからですね、牧師が頭ではありません。 ですね。まあ16世紀まではですね、聖職者という頭の部分があって、ヒラシントというですね、そういう人たちがいましたけども、牧師は頭ではありませんですね。万人祭司、みんなが祭司です。神様が頭です。イエス様が頭です。イエス様はいつも頭でありたいと願っておられますですね。神権政治、セオクラティと言います。神様は王です。神様が民を治める、これを神権政治と言います。しかしながら人間は神様に直接支配されたくないと言いました。王に支配されたいと言ったのです。これは第一サムエル記の8章の5節から19 5節と19節に書いてあります。どうかですね、私たちに王を立ててください、ね、王様によって私たちは支配されたので、されたいのですと、そのようにイスラエルの民が言いましたのでですね、サムエルは仕方なく神様に伺って、神様はサウルという最初の王様を立てられ、その後がダビデです。しかしながらその後の王様政治というのはですね、良い王様もいましたけど、ほとんど悪い王様が多くてですね、もう国が本当に混乱をいたしました。それはもう列王記とか歴代史を見れば分かることです。ですから人が主になるのはよろしくない、人は神様の代わりにはできないということ。ですからイエス様はですね、直接私たちを導いてくださいます。私たちは直接イエス様から御声を聞きですね、聖霊の導きを受け取ることができるということです。ですから神と人の間に誰もですね、いてはならないということです。まあ、よくベオン先生がですね、お示されて、神と人の間に、神と民の間に人が入る、後ろにオズル兄弟も書いてましたけれどもですね、あの姿ではなく、私たちはイエス様から直接聞くことができる、その聞くことができることを助けるのが牧師の仕事だということです。ここまでよろしいでしょうか。皆さんよく理解してますよね。はい。新約聖書においてはですね、リーダーというのはしもべなんです。頭になりたい者はしんがりになれ、上に立ちたい者はですね、しもべになれと書いてあります。で、信者にとって大切なことはですね、神様のところに行きます。で、神を信じます。頭に耳を傾けます。頭はイエス様です。イエス様に従順します。で、その従えるように教えることです。で、私たちはこの説教においてですね、また教えています。で、教えすぎてるんですね。本当は教え中心ではなく、従順中心の教会を建てることです。知っとる知っとる知っとる知っとる、ね、ですね。頭ばっかりでかちになって従わなければな、もうそれ意味がありません。鍵は従順なのです。従順が鍵です。私は何度も何度も語ってきました。聖書というのはですね、読む本です、語る本です、ある面では聞く本ですし、伝える本ですね。で、それ以上に聖書は行動する、行う、従う本です。従順は鍵なのです。はい、ですから私たちはですね、教えるばっかりなく従順中心の教会、頭であるイエス様にですね、耳を傾け従順するですね、教会づくりとなっていきましょう。イエス様は何と言っておられますかということです。よろしいですか。はい、では大鶴兄弟、ヨハネの福音書14章の21節を読んでください。こう読んでいいですよ、来るよ。
私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。
はい、ここに書いてある私イエス様です。戒めを保ち、それを守る人はイエス様を愛する人です。つまりイエス様を愛する人はイエス様の戒めを守る人だと書いてあります。で、そのような人は神様、父なる神様にも愛され、イエス様もその人を愛してくださり、私自身、イエス様自身を彼に表してくださると書いてある。つまり神を愛するということは神に従うことだと、イエス様を愛するということはイエス様に従うことだと書いてあるですね。じゃあイエス様が頭であるような教会をどうやって私たちは立て上げたらよいでしょう。そのような教会はどのように見えるでしょうか。はい、先ほどのお話です。まず第一にですね、イエス様を愛する、イエス様に従う教会は神と人との間に誰も入れてはいけないということです。つまり聖職者信徒システムではないということです。これが万人祭司のシステムです。全ての万人というのは全ての信徒が祭司であるシステムです、ね、下にちょっと英語でも書いてあります。はい、そういう教会はですね、リーダー、まあ、牧師だけがリーダーではありません。他にもリーダーがいますが模範となります。従うことは命と関係があります。ですからリーダーの生き方が鍵です。どう生きていくかが問題になります。鍵は私の生き方と私の模範です。私たちは弟子作りをしておりますが、弟子作りには3つの要、やり方というか要点があります。まずは教えます。そのうちその次が模範を示すのです。で、3番目がメンタリングしてですね、そのようにしたらメンタリングをすることです。はい、3日目のセミナーです。すべての信徒が祭司です。で、宗教改革の中心的なメッセージはこれでした。しかしながら、すべてと書いてあります。この私たちの住む世の中はすべてではありません。私たちが住む世の中はエリート文化です。つまりですね、一部の人、環境に適し、競争に勝ち残った人が残っていくですね、文化です。適者、この世で生きていける人はですね、競争に勝ち残った人です。学校の成績もそう、会社の企業もそうですね、スポーツの世界もそうです。この世はエリート文化です。本当一握りのエリートの人がですね、支配する文化です。ですから落ちこぼれというのは当然出てくるわけです。生存できない人が出てくるわけです。で、その人たちは捨てられていきます。見放されていくわけです。それがこの世なんです。で、ある人は世界の 85% を破棄されていると書いてある。わずか 15% のエリートが世界を支配しているとこう言った。で、実は教会もこのようなですね、エリート文化にですね、目を向けています。牧師の中にも格差があります。今韓国ではですね、進学校を卒業しただけでは牧師になれません。で、牧師になるときですね、面接後牧師が受けさせられるわけです。あなたは何の博士号を持っていらっしゃいますかとかどんなキャリアを持ってますかとかですね、そういうことで牧師が選ばれている。牧師の中にもそのようなですね、格差、いわゆる世というのが入ってきています。 万人祭司としてというのは、すべての信徒は祭司という文化です。エリート文化の中に、すべての信徒は祭司という文化はできません。だってエリートはすべてではないわけですから。ですね。しかし、すべての人は神様にとって価値があります。香港は 98% が中産階級と言われていますが、そのうちの 2% の人がですね、98% うちの 2% の人が底辺の人に奉仕しています。で、香港では 70% の人がですね、底辺の人々だそうです。98% が中産階級というのは底辺の人も含まれているんだと思います。ちょっと理解がですね。この世で最も小さな人が最も大切。で、これが教会の生きる道です。教会はエリートに目を向けません。もちろんその人たちも救われなければなりませんがですね。貧しい人、弱い人、成功していない人に私たちは使わされています。イエス様がどのような人とお付き合いをされたでしょうか。当時罪人と言われる人、律法を守ることができない、遊女と言われる人、体を売って生活をする女性、雷病人や酒税人、あんなやつがとですね、イエス様はそういう人たちと使わされました。私たちは貧しい人、弱い人、成功していない人に使わされています。つまり 85% の人たちに使わされているということです。人を助けるということはですね、使えるものになるということです。ですね、人を助けるということは、あなたは使えるものになるということです。すべての人、小さきものも含むですね、すべての人は神様に用いられるというのが万人祭司です。みんな神様に用いられるのです。ベストを引き出すという本をですね、ベオ先生が紹介してくださいました。もうその中にいくつかのポイントがあったわけですけれどもですね、相手の良いところを見ましょう。全部良い人もいませんし、全部悪い人もいませんですね。まあ、良いところもあれば悪いところもあるのが人間なのです。ですね。まあただ良いところが少し多いか少し少ないかだけの問題だ。良いところを見てみましょう。ですね。相手の価値を見出しましょう。で、人々を立て上げていきましょう。励ましていきましょう。その人しかできないことがあるはずです。ですね。はい。そして人を引き寄せるとですね、そういうポイントがありました。人の中の良い点を見出すならば、その人は成長し実を結びます。誰でも良いところがあるから、その点を見出すならば、その人は成長して、そのところにおいてはですね、実を結んでいきますということです。はい、4日目のセミナーでした。すべての信徒は祭司である。毎回出てくるんです。これが宗教改革の一番大事なことですですね。みんな祭司です。巨大使の皆さんが祭司です。2017年、マルチン・ルターが宗教改革をして500年経ちました。中心的なメッセージが、すべての信徒は祭司である。しかしこの世には全てというのはありません。教会文化はこの世に似ていますですね。教会には全ての文化がない。この世はエリート文化ですね。エリートは全てではない。この世的な考え方が教会にも入ってしまっているですね。教会にもエリート文化が入ってしまっている。進化論の考え方はですね、生存できないものは破棄される、勝ち残れないものは落ちですね、もう要するに消滅しても構わないと、絶滅しても構わない、これが進化論の考え方 ですね。非常に危険な考え方、つまり落ちこぼれは切り捨てられていくというのが進化論の考え方。エリート牧師が存在してしまっている。エリート文化の中に万人祭司はできません。みんながリーダーになれるわけではありませんですね。ある人が言うには、先ほど言いました、世界の 85% は破棄される。良いリーダーってのはもっと少ない。しかしながらそのリーダーにはものすごくですね、葛藤があります。プレッシャーがあるんです。牧師になりました、リーダーになりましたですね、葛藤があります。中にも途中で牧師なんかもうならなきゃよかった、鬱になったりバーンアウトしたりですね、牧師を辞めたり病気になる牧師たくさんいるんです。ものすごくストレス、葛藤です。一人で背負いすぎているからです。逆にリーダーになりたい人もいますし、リーダーになりたくないのにさせられる人もいます。リーダーシップというのはとても複雑なものです。ジョン・マックスウェルという人はリーダーシップに不可欠な21の法則という本を書きましたが、実を言うと聖書はね、リーダーシップについてほとんど教えていないんです。聖書はリーダーシップよりもフォロワーシップですね、従うということを強調しています。つまり使えるということをですね、強調しているのです。まあ、実はフォロワーシップですねに関して聖書には弟子という言葉が294回、従うという言葉が76回、従順という言葉が86回出てきます。だからリーダーシップよりも大切なのはフォロワーシップであって、全ての人がフォロワー、つまり従う人になればよいのです。でみんなが従うならばリーダーは働きができるわけです。まあ、ちょっと逆説的な言い方ですけど、みんなが従えばもうリーダーはもうその働きができます。リーダーシップよりもフォロワーシップの方を強調すればいいわけです。リーダーシップの鍵、リーダーとして成功するにはたくさんの人が従えばいいわけです。たくさんの良いフォロワーがいればよいのです。すべての人がフォロワーである。良いお父さんというのは良い子供がいるというだけです良いお父さんというのは 今いませんとは言いませんけど、良い子供がおれば良いお父さんになるだけです、ね、良い牧師というのはですね、良い信徒の方がですねたくさんいれば良い牧師にもなるわけですよ、うん、フォロワーシップ、リーダーのフォロワーシップはですね、しもべの態度と言います。つまりリーダーもですね、しもべだということです。でこのリーダーのフォロワーシップをしもべと言います、態度と呼びます。フォロワーのフォロワーシップサポートと従順、従う心を持てばですね、強い団結力になります。レハビアムという王様がいました。第二歴代書10章7節です。ロドリ兄弟、ここのところ読んでください。
彼らは王に答えていった。もしあなたがこの民に優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。
実はこのレハビアムという王様はソロモン王の息子です。でソロモンの後を継いだ時、レハビアムはどうしてこの民をですね、私は導くことができるだろうかと、で最初長老たちに相談するんです。 で、この長老たちがレハビアムにアドバイスした言葉がこの言葉です。あなたがこの民にですね、新しい王様になったあなたがこの民に優しくし、好意を示し、親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょうと言ったんです。ところが愚かなレハビアムは自分と同じ同世代の若い人たちに今度もう一つ意見を聞くんです。そしたら若い人たちはですね、厳しくですね、懲らしめたらいいでしょうと言うんです。でそっちを取ってしまったために民がですね、レハビアムからも去っていきます。まあ、その話ご存知でしょう。あなたがこのために優しくし、好意を示し、親切な言葉をかけてやってくださるならいつまでもしもべとなるでしょう。フォロワーの考え方、従うことはイエス様の教えの根幹です。万人祭司のをですね、実現したければイエス様の方法を取り入れなさい。つまり5日目のセミナーです。すべての信徒は祭司の文化、多くの教会は一部の人が働き、多くの人はもうお客さんです。ちょうどレストランで食事を食べに行くようなもの、今日はあっちの店にこっちの店にどのメニューが美味しかった、お客さんです。自分で使いようとしません。前も言いましたように、この教会はレストラン教会ではなく料理学校教室ですと言いました。教会はこの世の文化を受けすぎています。この世には全ての文化がありません。しかし万人祭司は全ての人が神様と人に仕えるのです。一部の人が仕えるのではないわけです。この世はエリート文化、エリートは全てではありません。まあ、進化論のことは先ほど言いましたが、適者が生存する、生存できないものはもう破棄される、必要なし。ある人が言うには世界の 85% は破棄される。インドの都市にはですね、400のスラムがあるそうです。ブラジル人口の半分は高校にも行けないそうです。破棄されているわけですですね。リーダー中心の文化、リーダー中心の中に万人祭司はできません。だってみんながリーダーになれるわけではないからですですね。ましてや良いリーダーになれる人はもっと少ないのです。教会の文化が変えられることです。教会はリーダーシップよりもフォロワーシップを強調します。従うということを強調するのです。イエス様の弟子を訓練して育てます。リーダーシップとフォロワーシップ、みんなが従うならばもうリーダーは本当になりやすいんです。誰も従わないなら、優れたリーダーであってもですね、効果的なリーダーにはなれません。どんなに優れたリーダーでも従う人がいなければリーダーにはなれない。でみんなが従うならリーダーは楽ですよですね。フォロワーシップの教会を作りなさい。これが万人祭司の教会です。このフォロワーシップというのはとても過激的な、英語ではラディカルというんですがですね、急進的な概念です。というのは誰でもフォロワーになれるんです。従う者には、誰でもリーダーにはなれないけど誰でもフォロワーにはなれるんです。従う者にはなれるんです。イエス様は弟子ですね、フォロワーとして私たちをですね、召されたということです。ですからリーダーの定義は、その人に従う人がいるかどうかということです。もっと過激な召し、ラディカルな急進的な召し、イエス様は私たちをしもべになるように召された。で、このしもべという言葉はですね、ギリシャ語でドゥーロスというんです。で、このドゥーロスという言葉の意味は奴隷なんです。イエス様は私たちを奴隷になるように召されたと。誰でもしもべにはなれます。マルコ10章の43節、イエス様の御言葉。 あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになります。あ、で踊り教ではここ読んでください。
しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい、
はい、サーバントリーダーシップというのがあります。サーバントというのはですね、召使いという意味です。人に仕えながらリーダーをする、リーダーシップを取るということです。召使いの立場でリーダーを取る、リーダーシップを取るということです。ルカ22章の27節で踊る兄弟読んでください。
食卓に着く人と給仕する者はどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人で、食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。
イエス様が私たちの模範です。イエス様はですね、あなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。私たちのトップであられるイエス様はですね、サーバントなんです。給仕する人なんです。給仕する人と食卓に着く人はどっちが偉いですかと。でそれはもちろん食卓に着く人が偉いでしょう。しかしイエス様は給仕する側ですよって。でこれがサーバントリーダーシップという意味です。ですから全ての人がしもべとなれます。先ほどレハビアムのですね言葉は第二歴代史辞書の読んだ通りです。この使えるということには力があるのです。リーダーというのは影響力のことです。リーダーシップというのは影響力ですですね。ケアするとか使えるということはものすごく影響力を持つのです。上から命令するよりもですね、使える方がですね、影響力が大きいんです。これ分かりますよね。はい。ルカ9章の23節をオズル兄弟読んでください。
イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負い、そして私についてきなさい、
はい、イエス様についていきたいと思う人は自分を捨てなさいって、自分の十字架を負いなさいってです、ね、十字架というのは一言で言えばですね、死んでいく道具です、ですね、十字架で死んでいくわけですから、何が死ぬんでしょう。自我です。あなたが死んでいく。でそれ十字架で追うんです。で十字架っていうのは一人一人違います。ある人にとってはですね、仕事が十字架かもしれない、自分のですね配偶者が十字架かもしれないし、いろんな十字架があります。自分を捨て主に従う、これはもう政府ですね、イエス様に従うですね、基準ですね。しかしながら自己中心というのは自分を捨てることができないのです。自分を捨てることができないことを自己中心というのです。しかしながら自分自身を与えることのできる人は世界で本当に最も幸せな人です。なぜなら喜びというのは人に与えることから始まるのです。使える心ですね。十字架を追うというのは自分を犠牲にしていくということ、自分が死んでいくということです。ベヨン先生の息子さん、もう2年前のですね、クリスマスの日に亡くなられました。天に召されました。ヨシアさんと言います。彼はですね、他人に対する気遣いと思いやりのある人でした。病気の時もですね、他の人を気遣っていました。皆にクリスマスプレゼントを買うことで大きな影響も与えていましたですね。使える心を持つにはですね、キリストの無私的な道という本がありますが、ヘンリー・ナウエンが書いていますが、 下降移動、下降執行、自分を低いものとしてですね、自分をですね、ダウンワードモビリティ、自分を低いものとして向かっていきなさい。まあ、ふんぞり返っとったんじゃ使えることができないということですね。あ、ここまででした。ここまでがですね、全般の5日間で学んだ内容です。